城県魅力度アップ応援コーナー、
ハッピー茨城。
おすすめの観光地やアクティビティ、美味しいグルメもいっぱいの茨城県。都道府県魅力度ランキングの上位に入れないのは、みんなにまだその魅力が伝わっていないせいかも。このコーナーでは茨城県内の市町村施設と電話でつないで旬の茨城をご紹介。茨城の魅力度向上に向け、今日もうちのゆきがホットな情報をお届けしていきます。今日のハッピー茨城はつくばワイナリーについてです。株式会社角屋カンパニー専務の岡崎洋二さんにお話を伺います。岡崎さん、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずつくばワイナリーなんですけれども、場所はつくばワイナリーっていうぐらいですから、やっぱりつくば市にあるんですか？
そうですね、位置的にはですね、ちょっとつくば市の本当のつくば山のふもとなんですよ。
はい、
中心部からちょっと離れた場所ではあるんですけど、
はい、
本当のふもとです。つくば市北条っていう、
北条、はい、
北条、
はい、
というところにあります。
筑波山の山のふもとにあるということ で、
で、ね、
オープンしたのはいつ頃ですか？は
い、オープンというか、ちょっといろいろ流れがありましてですね、はい、まずブドウの木を植えたのが、
はい、
震災の年の次ですから2012年。
うん、はい、
それからワイナリーができたのが、3年前ですね。だからブドウの栽培と醸造所がちょっと離れてる時期的に、
はい、
こういう流れになります。
あ、でも全体としてはもう約10年近くかかって、
そうですね、もう11年ぐらい、
ぐらいかか
ってやってます。
はい、ワイナリーなんですけれども、今先ほど株式会社角屋カンパニーということでご紹介させていただきましたが、もともとは何の企業さんですか？
不動産のディベロッパー業なんですよ。
そうなんですね。
本業は、
はい、
これがちょっとふとしたことで土地を購入しましてですね、はい、敷地的には54,000坪の広大な敷地をですね、購入したので、その中で、多角化の一環で、何をやろうということでワイナリーがいいだろうということで始まりました、
ね。誰かがワインが好きだったとかそういうのがあるんですか？
そういう、お酒は皆さん好きだと思うんで
そうですね、
そういうのがあるっていうのと、土地が広いっていうのと、筑波山のふもとなんで、そこでビジネスをするには農業とか、そういう関連のビジネスがいいんじゃないですかということで、始まったのがそもそものですね。それで、その中で一番、なんですかね、ワイナリーが一番こう、景観に合うっていうかですね、
うんうんうん、
今風って言い方は変ですけど、時代にマッチングしてるんじゃないですかっていう、こういうイメージです。
はい。はい、ワインの仕込みなんですけれども、
はい、
ワインってちょっとどういう風に作られてるのかちょっといまいちよくわからなくて、スケジュールみたいなのをちょっと教えていただきたいんですが。
スケジュールは、ちょうど今、剪定作業って言ってですね、ブドウの木をきれいにしてるところなんですけど、はい、まずそこからスタートですね、シーズンは、は
い。じゃあ今ちょうどシーズンスタートですね。
そうです。シーズンスタートの、はい、ここ1週間ぐらいが、第1回目の、剪定作業を終わっている作業ですね、今やってるのは。
今ちょうどね、収録が3月の頭ということで、大体じゃあこの冬がちょっと明けて、少し春の風が吹き始めるくらいが。
そうなんです。芽が出ちゃうと遅いんで、芽が出る、手前ぐらいまで終わすっていうかですね、そういう作業ですね。はい。
春の時期はどんな風になるんですか？そのまま、すくすくと。
そうするとですね、ブドウの枝を剪定しまして、その枝が、説明難しいんですけどね、2本だけ残すんです、枝を。それを、秋根式ってよくわかりますかね、ワイヤー。日本のブドウって、普通、棚作ってるじゃないですか。はい、で、よくワイナリーの絵とか、海外の見ると、垣根状になってんのって違いわかりますかね？根本的にその、なんですかね、垣根を作るんですよ。ブドウの木で。すごく綺麗にその、なんですかね、綺麗に見えるっていうか、
はい、
なんかネットかなんかで見てください。
はい、
垣根式っていう栽培方法で、やるんで、そこでこうワイヤーがあるんで、そこに今、枝を固定してですね、
うんうん、
固定するとこの春から芽が出てきますんでね。その芽が出て枝が伸びてくるんで、それをこうワイヤーで間に挟みながら、縦長にこう、形を作っていくんですね。 なんか言葉出せと難しいです。
ちょっと調べてみたいと思います。
はい、
夏の時期はどのようなことをやってるんですか？
まあ、当然その枝がどんどん伸びてくるんで、うんうん、伸びた枝を、まあこう、いろいろこう枝分かれするんで、それをきれいにしながら、その垣根状態を保つように、きれいに刈るっていうんですかね。
はい。
そういう作業をやりますね。
で、いよいよ収穫っていうのはいつ頃になるんですか？
収穫はですね、ちょっと早いんで、8月の一番最後の週ぐらいがスタートで、そこから10月ぐらいまで、
はい、
現在うちでは5種類のブドウの木を植わってるんで、それがまあこう時期をずらしながら、はい、糖度が乗って熟成したら、うんうん、収穫してっていうことをやっていきますね。2ヶ月ぐらいこうやりながら、ちまちまと、まあ、冷やして、うん、仕込んでいくっていう作業をしながら収穫もしていくと、それが2ヶ月間ぐらい続きます。
で、そこからワイン作りになってくるってことですね。
そうです、はい、
うん、
9月の収穫が8月末なので、はい、9月の頭ぐらいからブドウの仕込みが始まってですね、10月ぐらいで終わると、なんかちまちま取りながらそれを仕込んでいくっていうことをやるんで、
なるほど、
不思議なもんでですね、ブドウ畑も広いんですけど、端と端で糖度が違うとかですね、まあそれが普通なんですね。
うんうん、
ですからうちの場合は畑と醸造所が一体化してるんで、はい、糖度を測ってですね、収穫できてますね。
では一番美味しい時にもう収穫をして、それがお酒になっているということですね。
これが一番のうちのワイナリーのメリットですね。うん、
年間を通すと一番忙しい時期っていうのは、やっぱりその収穫の時期が一番忙しいですか？
そうですね、9月10月ですかね、やっぱり忙しいのは、うん、まあ、せっかくなんでその年のできた俗に言う、まあ、ボジョレ・ヌーボーじゃないですけど、はい、品種をですね、その年のクリスマスまでには飲めるような第一弾を作るんですね。
毎年。なるほど。
12月の頭ぐらいですね、
うんうんうんうん、
こういうタイプのワインをまず最初にリリースして、
うん、
でそれで年末年始に、まあ、多少飲んでもらって、
うんうん、
今度はそのこのスタート寝かしたワインもあるんで、それを順次1年後ぐらいにスティルワインっていうんですけど、はい、ろ過をした綺麗なワインを作るっていう、うんうん、
へー、生食用のその皆さんが普段食べているブドウとワインの専門のそのブドウってやっぱり違うんですよね。
はい、全然違います。9月頃収穫時期にもうワイナリーのお越しになるお客さんには試食してもらってるんですけど、
はい、
市中に出てる生食用のブドウよりも、ワイン用ブドウってね、糖度が高いんですよ。
へー、
実を言う、甘くないと逆に言うとアルコール発酵しないんで、ワインにならない
って。そうなんです ね。販売商品について少しご紹介いただきたいんですが、
はい、ですね、まずメインの商品がですね、
はい、
まあ、うちのメインの品種から作るつくばブラウンっていうのと、つくばルージュっていう、まあ、要は、つくばの赤と白っていう意味の商品名なんですけど、
はい、
これがまず大きく2つあってですね、
はい、
それプラス同じつくばルージュにも、スタンダードバージョンとプレミアムバージョンと2種類あるんですね。それは何が違うかっていうとですね、
はい、
ブドウの収穫時期を早摘みと、まあ、完全熟成させてから摘む、ブドウを使って味を変えてるとかです。あと、まあ、タル漬けしたりですね、うんうんうん、まあ、いろいろ。まあ、差別化してるんですけど、
はい、
まあ、熟成の度合いによって白も赤もプレミアムとスタンダードという2種類ずつ作ってます、
はい、
でその他にですね、つくばメルロ、あとつくばシャルドネ、つくばマルセランっていう品種で、この3種類単品で作ってます。
その中でもつくばワイナリーさんならではの特徴ってありますか？
つくばのあの場所で育ったブドウを 100% で作ったワインという、そういうイメージですかね、
うん、はい、まさに本当に茨城土産にぴったりなもう商品ということで、はい、購入できる場所っていうのはどちらになりますか？
は
い、
基本的に一番は醸造所にショップがあるんで、
はい、
ここで売ってるのがほとんどですね、
うんうんうん、
一部ですね、霞さんとかヨークベニマルさんとかですね、
はい、
あとイオンさんにも並んでます。
そうなんですね。
はい、はい、種類はちょっと限られちゃうんですけど、うんうん、一番スタンダードの、
はい、
つくばルージュとつくばブランのスタンダードバージョンは置いてあります。
はい、わかりました、はい、観光がてらにね、皆さんには遊びに行っていただきたいですね。
景観が素晴らしいというのは、はい、まあ、お客さんに褒められるんですけど、
うん
うん、一度来てもらってですね、
はい、
ブドウ畑眺めながら、まあ、テイスティングもできるんで、
う
ん、
あ、はい、
そこでちょっとこうワインでもこう、うんうん、軽くこう飲んでもらうとかなりいいかと思います。
わかりました、
はい、
相性の良い食事とかってありますか？
ちのメインのつくばルージュとかですね、まあ、赤なんですけど、はい、日本でできたブドウなんで、はい、その海外の赤ワインみたいに渋みとかですね、そういうのはあんまりなくてフレッシュな感じが出てるんで、うんうん、うちの赤は日本食でも全然いけるっていう、そういう評価をもらってます、
はい、今後はどんな商品を開発していきたいですか。
まあ、地道にやることをきっちりやりながら、うん、はい、栽培技術と醸造技術をレベル上げて、うんうん、国内でも評価を受けるような、はい、まあ、もっと言えば世界的に通用するようなワインになっていけばいいなっていうのがね、うんうん、まあ、一番の思いです。
はい、わかりました、はい、ぜひ本当にそんな商品にしていただきたいなと思います。
ぜひぜひ、はい、遊びに来てください。
ありがとうございます。
はい、
お問い合わせ先や商品についての情報が載っている場所を教えていただけますか。
ですね、まあ、基本的なのは Facebook とかインスタ、あとホームページもあるんで、はい、こちらから来てもらうのが一番間違いないと思うんですけど、うんうん、はい、随時情報を上げてますんで、はい、この辺からアプローチしてもらうと一番いいかなと思います。電話番号は 0298-935115 ですね。
お店の営業時間というのは、
平日は午後1時から5時まで、
はい、
で祝祭日は11時からオープンしてます。
はい、わかりました。
はい、
はい、ぜひ、はい、お出かけいただきたいと思います。
はい、
では最後にラジオお聞きの皆さんに、岡崎専務から皆さんに向けてメッセージをお願いします。
筑波山の麓の北条というところでワイナリーやってますんで、ぜひ一度お越しいただきましてですね、景観とかブドウ畑とか醸造所見てもらえたらすごく嬉しいです、うん、直近ですと4月の23日に、はい、常陸の国マーケットという大きなイベントがございましてですね、はい、ワイナリー敷地内で、うんうん、数百店舗の店舗が出店して数千人規模で人が集まるイベントやってますので、4月23日ですね、うん、はい、ワイナリーの方にお越しいただければと思います。
わかりました、はい、4月の23日日曜日ですね、はいはい、大きな、ね、イベントが行われるということで、はい、ぜひこちらのイベントにも合わせて、ね、足を運びいただきたいと思います。
はい、すみません。
今日のハッピーバラキは筑波ワイナリーについて、株式会社門谷カンパニー岡崎洋次専務にお話を伺いました。岡崎さん、今日はお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
これからも魅力的なワイン楽しみにしています。
はい、よろしくお願いします。
茨城応援コーナーハッピー茨城、ご案内は内野由紀でした。また来週もお楽しみに。